おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、今日もいい話題がありそうですね。まずはこちらの話題からです。アンスロピックのクロードオーパスポイント7がバーテックス AI のモデルガーデンで使えるようになったそうです。
ええ、Google クラウドを使っているユーザーが直接クロードオプス 4.7 を呼び出せるようになったというニュースです。バーテックス AI は Google が提供している AI モデルをまとめて使えるサービスなんですよね。
あ、そうなんですね。 Google のサービスなのに他の会社が作ったモデルも使えるんですか？
そうなんですよ。モデルガーデンはいろんな会社の AI モデルが並んでいる場所というイメージです。今回はそこにアンスロピクのモデルも新しく加わったということですね。
なるほど。お店みたいに得られるってことですね。それって使う側にはどんなメリットがあるんですか？
用途に合わせてモデルを比較しやすくなるんです。同じ Google クラウド上でアンスロピック製と Google 製の両方を試して選べるようになりますからね。
へえ、わざわざ別のサービスに切り替えなくてもいいってことなんですね。エンジニアの人たちはこれをどう活用したらいいんでしょうか？
Vertex AI を使っているエンジニアの方は今の作業で Cloud Ops 4.7 を試してみるといいと思います。コストや性能を今使っているモデルと比べてみると発見があるかもしれませんね。
続いてのニュースです。GitHub Copilot の SDK が Java 向けに出たそうですね。
そうなんです。GitHub Copilot SDK for Java が公開されました。アノテーションや仮想スレッドといった Java らしい書き方で Copilot を操作できるんです。
ええ。そうなんですか。これまでは違う書き方だったんですか？
これまでコパイロットの拡張や自動化は JavaScript や Python を中心に語られることが多かったんです。大規模システムを支える Java 開発者にはちょっと遠遠い存在でした。
あ、そうなんですね。エンジニアさんによって使う言語って結構違うものなんですね。
ええ、まさにそうなんです。企業のシステムって実は Java で作られているものがすごく多いんですよ。今回の SDK で既存の Java 資産に AI 機能を組み込みやすくなったってことですね。
面白いですね。これってどういう会社に恩恵があるんですか？
主にエンタープライズ向け、つまり大企業の業務システムを作っている Java 開発者が対象ですね。イメージとしては7年使ってきた自社の建物に後付けで最新のエレベーターを入れるような感じです。
はあ、既存の建物を壊さずに新しい機能を追加できるってことですね。今後他の言語との連携も進んでいくんですか？
そこはまだ広がっている途中だと思います。ただ Java ベースのシステムにコパイロットの機能を組み込む動きは加速すると見られています。他の言語向け SDK との連携パターンも今後増えていきそうですね。
さて、お次のニュースです。OCR、つまり画像から文字を読み取る技術の話なんですけど、これが AI の学習に関係しているらしいんです。
はい。ハギングフェイスとユーテル AI が FineBooks っていうプロジェクトを進めているんですよ。古い書籍の OCR 制度を徹底的に調べたんです。
古い本の文字を読み取る精度ってそんなに大事なんですか？
これがすごく大事なんです。AI は大量の文章を読んで学習するんですけど、元になるテキストが間違っていたら、学習の土台がぐらついてしまうんですよ。
ああ、そういうことなんですね。土台からずれていたら、後で直すのも大変そうです。
そうなんですよ。今回は 14種類の OCR モデルを2000ページ以上に及ぶ歴史的な書籍で試したそうなんです。一番精度が高かったドッツ MOCR は文字の認識精度が 97.6% だったんですよ。
わあ、それはかなり高い数字ですね。しかも安いって聞きました。
ええ、1000ページ処理しても2ドルもかからないくらいなんです。例えるなら、分厚い辞書1冊分を読み取っても、缶ジュース1本より安いイメージですね。
それはお得ですね。では、もうそれでバッチリってことですか？
いいところに気づきましたね。AI の学習用データとしては十分なんですけど、学術的にきちんと文字起こしをする用途では、まだ精度が足りないそうなんです。
ああ、そういうことなんですね。使う目的によって求められる正確さが違うってことですか？
おっしゃる通りです。ですから、学習データを扱うエンジニアは、用途に応じて精度とコストを比べた方がいいですね。学術目的なら、人の目によるチェックも組み合わせた方が良さそうです。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について、少し詳しく解説します。
はい。それでは、早速行きましょう。ちょっと、種目の違う話題なんですが、グラフ学習についての研究です。
ええ。グラフ学習っていうのは、データ同士のつながりを分析する技術なんですよ。
なるほど。つながりを分析するって、具体的にはどういうことなんですか？
例えば、論文と論文の関係とか、SNS 上の人と人とのつながりを表すのに使われるんです。今回の研究は、一つのデータが複数の意味を持つ場合の分類方法についてなんですよ。
一つのデータが複数の意味を持つってどういうことなんでしょうか？
例えば、論文なら、一つの論文が複数の研究分野に関係していることがありますよね。これまでのやり方だと、こうした複数の意味を一つのベクトル、つまり、一つの数字の集まりだけで表そうとしていたんです。
おお、一つにまとめて表現していたんですね。それだと何か問題があるんですか？
そうなんです。しかも、これまでの方法は学習したグラフの中でしか使えないという弱点がありました。別の種類のデータに応用しようとすると、精度がかなり落ちてしまうんですよ。
あ、そういうことなんですね。それで今回は違うやり方を考えたということですか？
はい。複数の意味を一つのベクトルではなく、複数の規定で表現する方法を提案しているんです。いろんな引き出しを用意して、意味ごとに使い分けるようなイメージですね。
わあ、それは知りませんでした。引き出しを分けることで、他のデータにも応用しやすくなるってことですか？
ええ。まさにそこなんです。違う種類のグラフデータをまたいでも通用する汎用性を目指しているんですよ。
面白いですね。これが実現するとどんな分野で役立つんですか？
ソーシャルネットワーク分析や推薦システム、それから分子の特性予測など幅広く使えると考えられています。一つずつモデルを作り直す手間がなくなるのが大きいですね。さて、ここからは、小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたい、その他のお知らせです。
はい、気になりますね。行きましょう。早速ですが、こちらの話題です。AI が文章の真偽を見抜く、新しい方法が出てきたそうですね。
その通りなんです。言語モデルの活性化、つまり、モデル内部の情報の動きを操作して、真偽を判定する手法なんですよ。これまでとはかなり違うアプローチなんです。
へえ、そうなんですね。これまでのやり方とは何が違うんですか？
これまでは文章の表面的な特徴を見たり、外部のデータベースで裏を取ったりしていたんです。でも、この新しい手法は、モデル内部の表現そのものを見て、真実かどうかを判断するんですよ。
そうだったんですね。モデルの内部を見るって、具体的にはどういうイメージなんですか？
例えるなら、辞書で答え合わせをするんではなくて、 頭の中の考え方の癖を直接読み取るようなものなんです。真実性を表現空間の幾何学的な性質として捉えているんですよ。
ほう、頭の中を直接覗くみたいな感じなんですね。これって外部のデータベースがいらなくなるってことですか？
いいところに気づきましたね。外部知識検索に頼らずに済むので、誤情報がどんどん増えている中でも対応しやすくなると考えられているんです。ですから、拡張性の高い検出手法として注目されているんですよ。
面白いですね。これはエンジニアの方も注目しておいた方がいい分野なんですか？
そうですね。モデルの内部表現を扱う活性化工学っていう分野なんですけど、この動向は追っておいた方がいいと思います。外部データベースに頼らない誤情報検出が今後広がっていく可能性がありますね。
ラストのニュースです。今度はラストっていうプログラミング言語の話ですね。
はい、そうなんです。ベクターウェアっていう開発元が SIMD という機能を GPU で動かす取り組みを発表したんですよ。
え、そうなんですか？ SIMD って初めて聞きました。それって何をするものなんですか？
簡単に言うと、複数のデータをまとめて一気に処理する仕組みなんです。これまで GPU 向けのプログラムを書くには専用の言語や独特な書き方が必要でした。覚えるのがすごく大変だったんですよ。
ああ、そういうことなんですね。エンジニアの方でも学ぶのが大変な分野だったってことなんですね。
ええ、まさにそうです。それが今回は CPU 向けに書いていたラスポの知識をそのまま GPU 開発にも使えるかもしれないっていう話なんです。
ああ、そういうことなんですね。普段 CPU 向けのコードを書いている人も GPU に挑戦しやすくなるってことなんですね。
そこがまさにポイントなんです。AI や科学計算のように高性能な計算が必要な分野で、より多くの開発者が GPU の力を活用しやすくなると見られているんです。
面白いですね。GPU プログラミングって難しいイメージがあったので、身近になっていくのは嬉しいです。
興味があるエンジニアの方は、ベクトウェアの実装のアプローチを見てみるといいですね。ラストの CMD が GPU 開発にどう応用できるのか調べてみてください。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
はい。詳細はすべてショーノートにリンクをまとめていますので、ぜひ原文もチェックしてみてくださいね。それではまた明日お会いしましょう。